12月31日大晦日、今日の水戸黄門様はお二方お越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、そして元東京 MX テレビ社長の中川健三先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。僕ね、やっぱりね、本気で生きてるやつはね、どこでも通用するんですよ。
うん、
結果も何もないのに、またそういうのが増えてきた日本になったんですね。これやっぱり教育のシステムの間違いなんですね。というのは、ゆとり教育で競争させなくなったって。それと競争は世界中で国ごとでしてるのに、経済の豊かさって経済力っていう力やから、
はい、
競争が当たり前なんで、その元教育やでしょ、
うん、
その教育が、いや競争して飽きませんよみたいな、
うん、
これはね、僕はやっぱり日本のね、大きな間違いを犯した、
うん、ね、もうどんどん負けてきてますけどね、う
ん、前船田さん来た時に、彼はまあ作詞のオーナーなんでね、やっぱ同じことを危惧してましたね、
うん、
で一番怖いのはね、
はい、
また海外に留学する人間減ったんです。
なぜですか？
中国なんかはね、反対にね、うん、豊かになればなろうと海外に行くわけでしょ、日本また逆になっちゃったんです。
うん、
これもやっぱりある種のね、競争社会をある面で指定したみたいなやり方が問題やったんじゃないですか。そしたらやっぱり僕はもう日本人はもっと留学生と思うんです。そしたら勝てない、これから、
うん、
僕ね、一つ持論があってね、会社を継がしたいと思ってる親御さんにね、僕ね、特に中小企業のね人に言ってあげたいのはね、
うん、
継ぐべき子供がコンピューターが理解できるかできないか、
うん、
というのは、後継ぎ息子がコンピューターが全くわからない、
うん、
ほとんど知らない、これ絶対会社無理、
うん、ね、農業でもね、今 AI ですから、
農家でもやっぱりこれから手でも積んでた例えば果物が今ネット社会のコンピューターを導入して情報化されて、はい、
うん、
機械が選別するわけでしょ、
うん、
ドローン飛ばして、あ、生育度どうやとか言って全部、
うん、
それでこれが機械が勝手に、今一部入ってますけど、機械がも取っていってくれるわけでしょ、今まで人間がやってた部分から機械がやっていくとなったら、そのコンピューターがどういうふうに進むかいう知識のない農家は遅れるわね、
うんうん、
ましてその中小企業を経営するときに、そうやっぱりこれからはそういうお父さんのどうやろう100倍ぐらいコンピューターの知識なかったもんじゃ、
うん、
そしたら業種変更専攻というのは、同じ業種でもう何十年生きていける時代終わったから、
うん、
ただ今代理店がなくなってきてるわけでしょ。
そうですね、どんな業種
問屋がないですもん、
うん、
逆に、
うん、
長官、これあれですね、警察も本当に全てコンピューター管理の時代になってくるの違います、う
ん、そうですね、そうなるとすごくいいと思いますけど、例えばね、今昔はなんか事件が起こると刑事がこう聞き込みに行くわけですよ、
はいはいはい、
で、まあ、なんか見たとか聞いたとか、
はい、
で目撃者を探したりなんか一生懸命やるんですね。ただ今はすでにもうそのカメラの操作に変わってるんですけど、それにしてもカメラの映像を見て、この犯人がこの子に映ってる、こっちに映ってるって見てるのは人間なんですよ、
うんうん、
瞬時にカメラが連動して発見していけば、もう人が本当にいらなくなるん
ですよね。今ちょうど中国がめちゃくちゃその辺進んでますよね。
中国はすごい、
すごいね、
中国はすごいけれども、何がすごいかっていうと、カメラの密度がすごいんですよ。
あ、そうですね、
それとカメラが全部公安当局が、
あ、そうです、ね、
つけてて、
そうそうそう、
だから
見張られてます。
そう、歩くでしょ、歩いてカメラ映りますよね、
は
い、で例えば中川さんが指名手配されてると、
はいはい、
もうすぐにここ映ったら警察は分かるわけですよ、
うん、
でその辺にいる警察がドーッと来てすぐ捕まえる、
恐ろしい。
だから中国ではなかなか逃げられない、
みたいですね。
ただそれだけ監視社会にはなってますよね。
まあまあそういうことですね、
はい、
ただ日本今回の件でも、
はい、
あれ警察官が民間の 会社とか店のあれ
防犯カメラですか、
頼みに行くんですよね。
今やってるのはそうです、あの警察が持ってるカメラっていうのは全国で 2,3 千台ぐらいしかないんですよ、ね、だけど日本全国におそらく300万かな、ぐらいのカメラがあって、それほとんどが民間の人がつける、あのご自宅とか、あの商店街とか自治体とか、それをですね探して回収しに行くんですよ映像、で警察 の、まあ、なんていうかラボで解析をして、でそれをずっと見てるプロがいて、米粒大で一瞬映っても分かるって言うんですけど、
い
るんですけど、そういう名人芸に頼ってるんですよ。
名人芸、
これはもう機械化する AI だとすぐもう、
そうですよね、
きちっとその科学的に分かります
よね。そうですね、だから本当にね、あの社会のすべてがそういうコンピューターを使った社会になる、ということは管理も含めてコンピューター化されることは人間必然的に減りますよね、ほんならその減った人間をどこに生かすのっていう、もうね政治家そんなこと考えてんのかな思うんですよ、というのは昔工場でね、そんなもん俺らしかでけへんのじゃ言うてる、それ今全部機械化されて、その人ら仕事なくなるわけでしょ。
そうですね、
ただ昔車の塗装ってね手仕事ですよ、それ今全部機械ですから、ほんな塗装工いらんわけでしょ、その人らどうすんねんっていう、僕いつもそういうのを心配しますわ、だから社会は間違いなしに人がいらん社会になってきてんのに、ほんなその現場しかできない人っていますよね、それ長官とか長谷さんみたいに東大出た人は頭脳労働いけるけど、私みたいに専学したような人間はやっぱり肉体労働もでけへんから新藤さんと私は肉体労働
も僕まだあの肉体労働だあ最近ほんでもちょっと動いたら腰痛いから
、ね、ほんで結局そういう人どうすんねんって、
ね、
実はそれがもう5年10年後だったらもうもろきますよ、ほら国はその人らの受け皿どうすんのって、もっと怖いのはね、日本の若い人の労働意欲は世界で一番低い、ね、
そうですか、
データ出たんだ、ところが東南アジアとかその発展途上国っていうのは頑張らなってほんまに食えないから、彼らは
切羽詰まってる、
その人らを移民で入れた方が日本の生産効率上がりますよ、
そうですね、
間違いなしに建設作業場なんかは、中途半端な日本人の若い子より、そういう子の方がいいんちゃいます。中川さんどうです、
あの技能実習生といって、実は違うんですよね、低賃金の労働者なんです
結局そういうことですもんね、
本当これ大変なことですよ。
そうですね、だからもう目の前に来てんのにそういう子供も親も分かれへん、なんとかなるは思たん、でそれは社会のコンピューターにおける進化速度が全く理解してない、で中小企業の経営者もほとんど分かってない、うちはいけるやろうって。それと僕ら子供の頃は問屋さんっていっぱいあって、
そうですね、
今スーパーできたから問屋っていらんようになってますから、そしたら結局はそういうふうないらんようになった業種の人を他の部分が成長したから、そこで人を余った人を吸収できたけど、こう日本は産業構造上そういう力なくなるから、ほんなら本当に仕事なくなっちゃうよ、ただ中国韓国はそれ知ってるから必死で子供を学校に入れるわけや、英学校に入れな就職ないもん、
そうですね、
勉強できへん子が働く場所って頭脳労働無理でしょ、その肉体労働になったら肉体労働は全部機械がコンピューター化されるから、その頃は一体何すんのかな思って、
そうですね、
警察も一番ある種の末端は肉体労働ですよ。
そうですね、やっぱり力勝負のところ結構ありますから、
それが機械化されてきたら長官絶対減りますやん。
そうですね、
ほら一体それをね、減った社会のどっちか言ったら仕事のない人をどこで吸収すんねん、あのね戦前の日本ってどうしてたか知ってる？
どうしてたんですか？
移民や。
あ、移民。それで移民
に、ほんでもっと言えることはそういう人ね、戦争の第一線で 戦うわけ、死ぬ率高いや
ん。確かに日本の移民の歴史ってあの口減らしですよね。
結局そうです。
で南米とか奴隷制度がなくなって労働力がないので、日本からやっぱりどんどん入れるんですよ。
そうそう。で日本人って勤勉やから、その最初行ったブラジルなんかの人はもうえらい目に遭ったんやね、ハワイでも。もうえげつない労働やね
ん。そうなんですか。こう荒れ地を耕してとか。
そういうのをね、教えへんでしょ、勉強せえへんかったらほんまにそうなっちゃう可能性あんねん。
そうですよね。
それは長官とかね、長さええよ、東大やから
東大だから
二人とも頭脳労働逆にね、
いけます。はい、
新藤さんどうする？
いやこの前ね、建築見ててもね、海外の人がね、メインでもやってますよね。
ああそう。
もう要するに日本人が使われてるんですよ。要するに日本人の方でサボりよる。
ああそうです。
なるほど。
もう見ててほんまに全然違いますもん。
それは勉強せえ、ゆとり教育で来た人間はそれはもうどうしようない、
ね。海外の人ってやっぱり必死ですよね。
必死なんですよ。そうそう。ほんであの社員でないとあの仕事できないとかね。要するにあのアルバイトとかではダメとか。いろいろなんかその制約がありますよ、それでなんかもうやっぱり頑張るんですよね。
ほんでここに来て政府は無責任に給料上げてるでしょ、そう中小企業は給料上げたら潰れるとこいっぱいあるよ、
そうですよね、まあ、実際潰れていってますしね、
だからそれをね、そう言うのは簡単やん、ね、ほんならいやこうやったら国民のためにね教育費ただやこれもただやってそれ簡単やん、そうそれが今度何が起きるか言ったら、みんな中小企業にかかってくるわけでしょ、
そうね、
その政府は補助金出しますわ、それとね1200兆円借金ある国がね、また借金でしてるわけでしょ、借金増やすわ、税収減らすわ、これ結局いやあの税収増えるどうのこうのっていうのは、これは与党の仕事ですわって、平気で思っとるわけでしょ、で国民も平気でいや安なったらええわ安なったらええわ得や得やって、実はそのつけ最後自分に来るわけですよ、
そうですね、自分とかね子供にね来ますよね、
いや僕らに来るよもう、だからあと10年経って今の保険制度なんかなりはずないやん、ましてもう今でも老人の補助金減ってんねんから、
そうですね、
老人増えんねんから、
もっと増えますからね、
そうやって考えたら怖いのはね、もうねいい学校に入れよう思ったら塾しかないわけでしょ、今子育て真っ最中から分かる、その塾のね、負担できる人はええよ、逆に、どうすんのそれできへん人は、
まあそう独学になりますよね、
長官とかなんかお孫さんもやっぱり相当小さい頃から小学校受験さすから相当あれちゃいます。
いや確かにそう言われてみればあれですよね、小学校に入るために塾に言ってましたね。
そうでしょ、
我々からちょっと何やってんだと思ってましたけど結構そうみたい、でまたものすごく記憶力がいい年代なんですよね、なんかあの演習率を 何十桁とか何百桁とか、意味も分からず覚えるとかやってましたね。
今結局ね小さな時に脳を鍛えさしとかんことにはもう手遅れになっちゃう、だから
かわいそうで、
そうです韓国なんかもうおぎゃって生まれたせやもんね、せやないともういい大学入れない、ほんでいい大学入れな、もう間違いなしに生き残れない、
ね、仕事がないですよね。
だから兄弟方したら日本も明治の最初やっぱりよう考えた、あの伊藤博文、英語喋れましたもんね、結局やっぱりそうなってくんね、でまともに彼らはまあ仮想でも武士階級に近いところにおるから、彼らは全部字も書けるし読めたわけでしょ、反対に明治でも字も書けない読めない人が結構まだいたから、その人らやっぱりすっごく貧しかったわけでしょ、でまして環境的にあの時代ね富国強兵やから、国家予算の半分以上が戦費や、
なるほど、
軍事費や、でそれをほんなら一般に福祉とかその関係ない、まず国が生き残らないかんと、属国にされたら大変やと、だから僕ね心配するのは中川さんも長官もね、これ産業構造がもっと低下して日本の国がどっちか言ったら今でもそうやけど貧乏な国になった時に これ世界が日本にどう対応してくれるかいう問題です、うん、基本的に、うん、ただ僕いつも思うんですけどね、経済とね警察力で、
はい、
これやっぱり連携してますね。
ああそれはあれですよね、関係がありますよね。
逆に
やっぱり治安が良くないと、うん、経済はダメですね、
ダメですね、
それはもう基盤が一つあると思います。
でまして貧しい国の警察というのは、うん、当然何するか言ったら国民を脅かして金取ったりね。
そうそうそう、うん、あそ警察じゃないですね。
いやそうそうそう一応は警察よね。
だって基本的にね警察って、まあ、大きく見ると2つに分かれるんですよ、うん、
1
つはやっぱり市民を守ることが結構大きな仕事になっている、まあ、日本なんか、うん、そうなんですけど、うんうん、もう1つはね取り締まるだけ。
はあ、
で途上国は割にそういうの多いんですよ、うん、そうすると、うん、取り締まられたくない人からこう、はい、いろいろアプローチがあって、
あそうです、ね、不
安をしたりすることはあるんですよね、うんうん、
そのマフィアが兵役で麻薬打て、うん、その儲けを警察が取ってる国もあるね、
うん、あそうですね
考えられない、
うんうん、
そやけど僕ねやっぱり教育立国っていうね、うん、考え方を日本はなくしてしまったの、
うんうん、
やっぱり、うん、やっぱり教育の速度がちょっとバランス狂ったね、
うん、
それまでやっぱりすごい世界に冠たる教育の国は思われてたが、うん、今も東大の世界ランクの落ち方の早いこと、
うん、
考えられん、
うん、
そういう要はね教育が劣化するのは産業構造が劣化するんですよ。
うん、
例えば未開の国がね日本人偉そうあんな国言うてますけどね、そやけど今我々あんな国言うてたわけでしょ、
うん、
昔中国なんかあんな中国貧しいて、うん、そやけど今その中国にコンピューターにしたって何にしたって全部負けてる。
そうですね、
結局、うん、だからあんな国やっていうふうにね勝手に日本人は全てにおいて自己満足を、うん、これね僕マスコミ悪い思いますよ。真実をもっと伝えるべきや思うわ、うん、はっきり言
う
て、
うん、それはあれなんですか、やはり政府が何かこう、
う
ん、強制的に発信しないようにしてたりとかってあるんですか。
そうそうそう、いやその発信したら危ないとこいっぱいあります。
ああそうなんですね。
誰が考えても1200兆円ね、今の日本で返せる、
うん、そうですね、
どんどんどんどん今の日本で返すためには国家予算内で国を回さないいかんわけでしょ、
うん、
それと国家予算を超えた借金して、
うん、
要は国家予算と同額ぐらい借金してこの国回してるわけでしょ、
うん、
これずっと続けてて今の1200兆円も返せないのに、これ続けてて今返せないお金がずれるけど産業構造が2倍に成長する思うはずないですね、う
ん、ね、人口は減っていく一方ですから、
うん、その人口減ったら一体ね、
うん、
何でカバーするの、
うん、
というのは人口減るけど税収減るいうことでしょ。
そうですね、
うん、減るからサービス増やさないかんねんっていう論理を言うてる人いっぱいいますわ政治家で、うん、
はい、
ちょっと待ってよって、うん、あんたらの一番する仕事は、うん、借金を減らして、うん、後の人間、
うん、
子供や孫にが、うん、その借金のために奴隷的な仕事をせんで済むように考える、
うんうんうん、
でね、政治家っていうのは嫌なのはね、僕はこういうことをしたいから政治家になるっていうのは、うん、僕は昔はいたと思います、うん、今違うんですよ、うん、政治家になりたいために政治家になっとん、
はい、
だから政治家通って平気でこれねテレビ見ていつも思うんですよ、選挙やって登壇するやつ、
ね、
どうなんですか、はい、これから勉強します、
はい、
勉強するんやったらね、ね、歳取るな、
そうですね、
勉強するんやったらみんなお金払ってんねんから、
普通はね、
うん、うん、勉強しは平気で言う、勉強してから来いと、
うん、逆ですね、うん、
だから行政法もわからない、何もわからない、例えば税務処理で何もわからない、
はい、
昨日もちょっとみんなで話してたね、長官とか中川さんっていうのはね、
はい、
当然その政府の中枢にいるから、
うん、
僕もまあ割と若いというからそういう人周りにいたから、税調ってね、
はい、
もう僕ら子供の頃ってめちゃくちゃの力持って、
うん、
そらそういう というのは総理に平気で文句言うやついっぱいおってんから
、はい、今ね、今はねあんまり、うん、
今ちょっと宮沢さんで税調と、はい、一般の人知らんかったでしょ、
うん、今の103万円の話になってすごくこう露出が大きいですけど、最近ほとんど出てきませんでしたもんね、税調って、う
ん、そんな山中さんなんかおってすごい力持っとって、
山中定職ね
有名だね、
うん、
そう一般の人知らないよ、
そうですね、私も存じない、
変なおっさんやと思う、うん、そんな税調を抑えるのすごい、
へ、ね、各業界がすごいんですよ、影響が、税率ちょ制度をちょっと変えるとか税率をちょっと変えるっていうことで、はい、ものすごくこうあの業界にとってはあれが影響が大きいんですよね、うんうん、
はい、
ですから鉢巻き締めて陳情に返すよ、みんな
鉢巻き締め
ものすごい人が
そう、
だ国家予算を決めるのと同じぐらい税制を決めるのが毎年度の大変なテーマで、はい、だ力あったんですよね、
ありました、
業界団体からものすごい陳情が来るんです、いろんな業、はい、それでね、税調の初日にね丸×三角ってつけていくんです
けど丸×三角何に対してですか、
その陳情に対して、
あ陳情に対して、
これ電話帳って言うんです
電話帳、
うん、電話帳、
面白いですね、
分厚い
こんな山中定則がね、はい、丸×三角って、みんな、まあ、それ印つけていくわけですよ、それ電話帳って
有名な、はい、ね、中川さんはね、
はい、
そらね、東大出て大手の建築から、ね、
はい、
大臣秘書官して放送局の社長まで、
はい、
ということは他の人が知らん、
はい、
裏の裏をもう何でも知ってん
そんな丸×三角って初めて
言いましたさがね、本当にね赤バラのね常任講師ってね、ラジオにはめったうってつけ、うん、
本当ですね、
それは僕はもう一番ね、うん、もう横浜の藤木さんにね、
はい、
出てきていただいて、
はい、
本音言うてほしいちょっと危なすぎる
いよいよ来年は藤木先生もデビューをしていただくということで
今日はあの、はい、次はまた長官中川さんに、
はい、
あの今年の、抱負とか綺麗語じゃなしに、来年の裏の裏の話を聞きましょう
大変興味がありますけど、はい、じゃあ今年はその、 あの丸×三角でしたということで、はい、はい、ぜひ皆様良いお年をお迎えください、はい、今日のお相手は
高井真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
中川健三でした。